お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月6日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。西部イラクにあるアメリカの軍の拠点にロケット弾による攻撃があり、複数のアメリカの軍関係者が負傷したと報じられています。この攻撃前にはアメリカのアントニー・ブリンケン国務長官が、中東での敵対行為のエスカレーションを防ぐために絶え間ない外交が行われていると述べたばかりでした。イスラム組織ハマスの最高指導者が先週テヘランで殺害されたことに対して、イランはイスラエルへの報復を宣言していましたが、今回の攻撃についてはコメントを発表していません。ブリンケン国務長官は、すべての関係者が歩み寄る必要があると述べています。
We are engaged in intense diplomacy, pretty much round the clock, with a very simple message. All parties.
我々は非常にシンプルなメッセージを持って24時間体制で外交を強化しています。すべての当事者はエスカレーションを控え、緊張を和らげる措置を取る必要があります。エスカレーションは誰の利益にもなりません。紛争を拡大し、暴力を増やし、治安を悪化させるだけです。ブリンケン国務長官でした。オーストラリア準備銀行 RBA は本日、政策金利であるオフィシャルキャッシュレートの発表を行いますが、エコノミストは利上げはないと予測しています。本日の RBA 理事会で政策金利が 4.35% に据え置かれるか注目が集まっています。先週発表されたデータによると、6月期の年間インフレ率は 1% 上昇し 3.8% となっています。ビータシェーズのチーフエコノミスト、デイビッド・バサネージ氏は、この数字は RBA が利上げを見送るには十分であると ABC に伝えました。1週間前までは、6月期のインフレ率の数字から RBA が今日利上げを行うのではないかと懸念していましたが、幸いにもその数字は我々が懸念していたほど悪くなかったので、利上げは考えられないと見ています。バサネーゼ氏でした。クイーンズランド州北部クックタウンで、ワニの体内から人の遺体の一部が発見されました。警察は行方不明になっていた40歳の男性のものとみて調べています。男性は先週土曜日の午後、アナンリバーブリッジで妻と子供たちと釣りをしていたところ、水中に転落、そのまま姿を消していました。レンジャーは鼻の近くに特徴的な傷跡があるこのワニを焦点に捜索を行ってきました。警察は捜索活動を打ち切り、正式な身元確認を行っているとしています。このワニは男性が襲われたとされる場所から4キロほど上流の小川に生息していたとみられています。アメリカがリセッション、景気後退に陥るのではないかという懸念から、アメリカの株式市場が2022年以来1年11ヶ月ぶりの急落となりました。ダウ平均株価は 2.6% 下落、S&P500 は 3%、またナスダック株式指数は 3.4% の下落となりました。アメリカでこのほど記録された下落は、先週から始まった世界的な株安の一環であり、5日には日本でも日経平均が 12.4% の下落を見せ、1987年のブラックマンデー以来となる過去最大の下落幅を記録しました。これらの下落は、アメリカで発表された雇用統計の結果が予想を下回ったことへの反応とみられ、リセッションへの懸念が一段と強まっています。またオーストラリアでも5日、4年以上ぶりとなる下落幅を記録しています。ニュースを続けます。クイーンズランド州のスティーブン・マイルズ州首相は、10月の選挙で再選された場合、州が運営するガソリンスタンドを12カ所に設置すると発表しました。この制度ではガソリン価格の値上げが1日あたり1リットルにつき最大5セントに制限されます。クイーンズランド州では昨日から6ヶ月間の試みで、公共交通機関の運賃が50セントになっています。またマイルズ政権は本会計年度の予算において複数の生活費パッケージを組み込んでおり、財政赤字が26億ドルに達すると予測しています。 このパッケージには全世帯への1000ドルのエネルギーリベート、自動車登録の 20% の割引、さらには公共交通機関の運賃を 50% 引き下げる措置などが含まれています。反政府の抗議運動が高まっていたバングラデシュで5日、シェイク・ハシナ首相が辞任を発表し、ヘリコプターで国外に脱出しました。首相の辞任を受け、バングラデシュの街頭では喜びの声が上がっています。バングラデシュでは公務員の採用特別枠をめぐり、学生たちによる抗議デモが激化し、首相の辞任を余儀なくさせる反乱へと発展しました。数週間に及ぶ混乱と300人以上の犠牲者を出した後に、15年にわたり統治を続けたハシナ首相は退陣へと追い込まれました。国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワの職員9人が昨年、イスラム組織ハマスによるイスラエルの攻撃に関与した疑いがあるとして、国連は職員らの解雇を発表しました。国連のファルハン・ハク報道官によると、19人のアンルワ職員が調査され、うち9人において関与の可能性が結論付けられましたが、その詳細については明らかにされていません。国連はアンルワ職員12人がハマスによる10月7日の攻撃に関与したとのイスラエルの主張を受け、調査を始めていました。またイスラエルは3月にこれらの主張をさらに強め、ガザのテロリストグループに所属する軍事要員がアンルワ職員として450人以上いるとも述べています。アンルワは活動地域全体で3万2000人を雇用しており、うち1万3000人がガザに滞在していると言われています。
Like I said, for nine people, the evidence was sufficient to conclude that they may have been involved in the 7th of October attacks. 9
人については10月7日の攻撃に関与した可能性があると結論付けるのに十分な証拠がありました。国連は彼らの不正行為に対して懲戒処分を科す権限を持っており、組織の円滑な運営のために他の行政的措置を講じることができます。ハク報道官でした。ニュースを続けます。イギリスサウスポートのダンス教室で先月発生した刺殺事件をきっかけとする大規模な暴動で、過去1週間で400人が逮捕されていたことが警察の発表により明らかになりました。この刺殺事件では3人の少女が犠牲となりましたが、犯人の少年がイギリスに到着したばかりのイスラム過激派の移民であるとの情報が拡散、反移民・反イスラム団体により一連の暴動が実行されたとみられています。しかし警察は容疑者がイギリス生まれであることを確認し、犯人のバックグラウンドについて誤報があったとしています。キア・スターマー首相は、専門の警察部隊は必要に応じて対応できると述べています。
Whatever the apparent motivation, this is not protest.
動機が何であれ、これは抗議行動ではありません。これは純粋な暴力であり、我々はモスクやイスラム教徒のコミュニティに対する攻撃を容認しません。スターマー首相でした。Google が検索エンジン市場を違法に独占しているかどうかをめぐる裁判で、アメリカの判事は、Google が優位性を違法に悪用し、競争を潰し、そして技術の革新を阻害したとの判決を下しました。アミットメーター米連邦地裁判事は、 Google は独占企業であり、その独占を維持するために行動してきたと結論付けました。また判事は、 Google がスマートフォンやウェブブラウザーのデフォルト検索エンジンであることを確保するために数十億ドルを支払っていたことも判断しました。 Google の親会社であるアルファベットは控訴するとみられています。最後にスポーツ、そして天気予報。オーストラリアのジャック・ロビンソンが男子サーフィングで銀メダルを獲得しました。またノエミー・フォックスが女子カヤッククロスで優勝し、姉のジェス・フォックスに続く金メダリストとなりました。一方、ホッケー女子ホッケールーズは準々決勝で中国に3対2で敗れ、オリンピックジャーニーを終えました。また水球男子ではオーストラリアが14対13で日本に敗れています。最後に天気予報、お昼の時点での明日の天気です。パース、雨で最高気温は21度。アデレード、おおむね晴れで最高気温が18度。メルボルン、時々曇りで最高気温は17度。ホバート、曇りで最高気温が15度。キャンベラ、朝、霜が降りるでしょう。おおむね晴れで最高気温が15度。 シドニー晴れで最高気温は19度。ブリスベン雨の可能性があります。最高気温が23度。最後にダーウィン晴れで最高気温は34度となっています。以上8月6日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。